この記事は3月9日から15日の期間に研究します。ネガティブな気持ちに負けないでください。主題の聖句。私は実に惨めな人間です。ローマ7章24節。45番の歌。心の黙想。ポイント。ネガティブな気持ちと戦うために何ができますか？
1から2節の質問。パーロはどんな気持ちになることがありましたか？私たちがその気持ちに共感できるのはどうしてですか？
パウロと聞くと、どんなイメージがありますか？勇敢に伝道し、上手に教え、聖書の手紙をたくさん書いた人でしょうか？確かにそういう人でした。でも、パウロは感情豊かな人で、心の葛藤もありました。私たちと同じように、ネガティブな気持ちに襲われることがありました。ローマ7章21から24節にはこう書かれています。
私には次の法則が当てはまります。正しいことをしたいと願うのに、自分の中に悪があるということです。私は内面では神の律法を本当に喜んでいます。しかし、体の中で別の律法が考えを導く律法と戦い、私を捕らえて体の中にある罪の律法に従わせているのがわかります。私は実に惨めな人間です。こうして死につつある体から、誰が私を救ってくれるでしょうか？
パウロは、ローマのクリスチャンへの手紙の中で、私たちが共感できる気持ちについて書いています。パウロは立派なクリスチャンでしたが、感情のせめぎ合いを経験しました。神が望むことをぜひ行いたいという願いと、悪いことをしたくなる衝動が戦っていました。また、過去に犯した間違いや長引く問題のせいで、ネガティブな気持ちと戦わなければいけませんでした。
3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？
そういう戦いがあったとはいえ、パウロはネガティブな気持ちに飲み込まれたりはしませんでした。
脚注、語句の説明。この記事に出てくるネガティブな気持ちとは、時々感じる悲しさや不安定な気分のことです。医師の助けを必要とする慢性的なメンタルの不調のことではありません。
パウロが惨めな気持ちになったのはどうしてでしょうか？そういう感情に流されずに済んだのはどうしてですか？私たちはどうしたらネガティブな気持ちと戦えるでしょうか？この記事ではそういうことを考えます。パウロがネガティブな気持ちになったのはどうしてか？
4節の質問。パウロがネガティブな気持ちになったのはどうしてですか？
過去に犯した間違い。サウロと呼ばれていたクリスチャンになる前のパウロは、後悔するようなことをたくさんしてしまいました。例えば、信仰の強いステファノを石打ちにすることに賛成し、その様子を見ていました。また、先頭に立ってクリスチャンを激しく迫害しました。
5節の質問。パウロは過去にしてしまったことのせいで、どんな気持ちになりましたか？
クリスチャンになったパウロは、過去にしてしまったことのせいで悩みました。クリスチャンをひどく迫害したことに罪悪感を感じ、その苦しみは年を追うごとに強くなっていったかもしれません。パウロは西暦55年頃に書いたコリント第一の中でこう言っています。私は使徒のうち最も小さなもので、使徒と呼ばれるに値しません。神の改宗を迫害したからです。コリント第一15章9節。それから5年ほど後、エフェソスのクリスチャンへの手紙で、自分は聖なる人たちの中の最も小さなものにも及ばないと書いています。エフェソス3章8節。テモテに宛てた手紙でも、自分が以前は神を冒涜し、神の民を迫害し、横柄だったと言っています。テモテ第一1章13節。パウロは訪問した先の改宗で、以前に迫害した人やその家族に会ったかもしれません。 悔やんでも悔やみきれないと感じたはずです。
6節の質問。他にもどんなことのせいでパウロは苦しんでいましたか？
体に刺さったトゲ。パウロは体に一つのトゲを刺されたせいで苦しんでいると言いました。コリント第2、12章7節。そのトゲが何のことだったのかには触れていません。健康の問題だったのかもしれませんし、ストレスになる悩みだったのかもしれません。
脚注。パウロの手紙によると、パウロは視力の問題を抱えていたようです。それで手紙を書いたり伝道したりするのが大変だったと思われます。このトゲは、偽使徒のせいで感じるストレスのことだったのかもしれません。何のことだったかははっきりわかりませんが、パウロにとって悩みの種でした。7節の質問。パウロは自分の弱さのせいでどう感じましたか？
受け継いだ弱さ。パウロは自分の弱さとも戦っていました。ローマ7章18、19節にはこう書かれています。
私は自分の体の中に良いものが何もないことを知っています。良いことをしたいと望んではいても実行できないからです。自分が願っている良い事柄は行わず、願っていない悪い事柄をいつも行います。
正しいことをしたいと願っていても、受け継いだ弱さのせいで願い通りにできませんでした。パウロの言葉によると、パウロの心には戦いがあり、受け継いだ弱さと正しいことをしたいという願いがいつもぶつかり合っていました。でも、パウロは諦めずに努力し続けました。パウロは自分の悪い傾向が顔を出すたびに悔しく思ったに違いありません。パウロがネガティブな気持ちに飲み込まれなかったのはどうしてか。
8節の質問。パウロの手紙からパウロが弱さを乗り越えるために何をしたことがわかりますか？
パウロは自分も仲間のクリスチャンもエホバの聖なる力の助けがあれば、弱さと戦い、克服できると信じていました。パウロが書いた手紙からそのことが伝わってきます。また、手紙の中で、クリスチャンが戦うべき傾向や欲望についても書いています。きっとパウロは、自分自身の弱さにしっかり向き合い、どうしたら戦えるかを聖書に照らしてよく考えていたはずです。パウロは他の人にアドバイスをしただけでなく、自分でも実行していたに違いありません。
9から10節の質問。パウロがネガティブな気持ちに飲み込まれなかったのはどうしてですか？
がっかりすることがあっても、パウロは前向きな気持ちを失いませんでした。仲間から遠くの改修についての良い報告を聞いて喜びました。兄弟姉妹との絆があったので、幸せを感じていました。パウロには、エホバに喜ばれているという自覚がありました。両親にやましいところなく、エホバに仕えることができていました。テモテ第2、1章3節。パウロは、ローマで囚われている時も、主のゆえに喜びましょうと兄弟姉妹に言いました。フィリピ4章4節。ネガティブな気持ちに飲まれていたら、とてもそうは言えなかったはずです。パウロは、後ろ向きな気持ちが湧いてくるとき、いつもそれを振り払っていました。パウロは、贖いが自分への贈り物だということを忘れませんでした。そのことも、ネガティブな気持ちと戦う力になりました。エフェソス1章、7節にはこう書かれています。
その、豊かな惜しみない親切のおかげで、私たちはキリストの血によって贖われ、解放されています。過ちを許されているのです。
パウロはイエス・キリストのおかげでエホバから許してもらえることを心から信じていました。それで、過去の過ちや自分の弱さに心が痛んでも、前を向いて神への神聖な奉仕を行うことができました。ヘブライ9章、12から14節。
9から10節に関する挿絵。1、パウロがじっくり考えている。2、過去の自分がクリスチャンの男性を家から引きずり出すよう役人に指示していたのを思い出している。3、 杭にかけられて死んだイエスのことを考えている。キャプション。パウロは過去の過ちに心が痛むときも、贖いについてじっくり考えてネガティブな気持ちに負けないようにした。11節の質問。パウロから力をもらえるのはどうしてですか？
私たちもパウロと同じような葛藤があるかもしれません。エホバに喜ばれないことを考えたり、したり、言ったりしないように戦わないといけません。自分は惨めだと痛感することもあります。20代のエリザ姉妹もそうです。こう言っています。パウロの気持ちがすごくよくわかります。パウロも私と同じように自分に嫌気がさすことがあったんです。エホバは私たち一人一人がどんなことと戦っているか、よくわかってくれてるって思いました。では、罪悪感に苦しんだり、ネガティブな気持ちが湧いてきたりするとき、どうすればパウロのようにまた前を向けるでしょうか。ネガティブな気持ちと戦うには、
12節の質問。ネガティブな気持ちと戦うには、エホバとの絆を強くする習慣が欠かせません。どうしてですか？
エホバとの絆を強くする習慣を大切にする。そうすると、ポジティブなことに思考が向きます。健康でいるためには、よく食べ、運動し、十分な睡眠をとることが欠かせません。同じように、聖書を毎日読み、集会に準備して参加し、伝道すると爽やかな気持ちになります。そして、ネガティブな考えを振り払いやすくなります。
13から14節の質問。エホバとの絆を強める習慣は、兄弟姉妹にとってどのように力になってきましたか？
ジョン兄弟は39歳の時、珍しい種類の癌と診断されました。この年で癌になるなんて、とショックでした。当時、兄弟の息子はまだ3歳でした。ジョン兄弟は、ネガティブな気持ちに負けないためにどうしたでしょうか？こう言っています。疲れていて体調が悪い時もありました。でも、家族みんなでクリスチャンの活動をいつも大切にしました。集会を休まず、毎週伝道に行き、家族の崇拝も欠かさないようにしました。大変な時もそこは譲りませんでした。自分が経験したことを振り返って、兄弟はこう言っています。大変なことが起きると、最初はショックでネガティブな気持ちがつきまとうかもしれません。でも、やるべきことをきちんとやっていれば、エホバから支えられ、愛されていることに気持ちが向くようになります。どんなに苦しい時も、エホバのおかげで強くなれると自信を持って言えます。先ほどのエリザ姉妹はこう言っています。集会に行ったり、自分で聖書を学んだりするといつも、エホバが祈りを聞いてくれていることや、私を心から愛してくれていることを実感します。心が温かくなります。ノーラン兄弟は、妻のディアン姉妹と一緒にアフリカで巡回奉仕をしています。こう言っています。気持ちが落ち込んでいる時も、私たちはエホバとの絆を強める習慣を欠かさないようにしています。そうすると、正しい考え方ができるように、エホバが整えてくれていると感じられます。エホバが必ず助け、支えてくれることをいつも思い出すようにしています。どのようにしてかはわからないとしても、絶対そうしてくれます。
15節の質問。ネガティブな気持ちが続くとき、何ができますか？
そういう基本的なことをしっかりしているのに、ネガティブな気持ちが続く場合、どうしたらいいでしょうか？例えで考えてみましょう。あなたが腰痛に悩まされているとします。痛みを和らげるために毎日ウォーキングするかもしれません。でもそれだけでなく、腰痛の原因を知るためにいろいろ調べたり、医師に見てもらったりもするはずです。ネガティブな気持ちが続くときも、聖書や聖書に基づく資料を調べたり、信頼できるクリスチャンに相談したりしましょう。さらにできることがあります。
16節の質問。ネガティブな気持ちの原因を探るために何ができますか？
祈って自分を見つめる。ダビデは、エホバが自分のことを全部わかってくれていることを知っていました。それでエホバに どうしてこんなに不安な気持ちになってしまうのか教えてくださいとお願いしました。詩編139編1から4節にはこう書かれています。
エホバ、あなたは私のすべてを探りました。私のことを知っています。座るのも立つのも知っています。遠くから私の考えを知ります。旅するのも横になるのも見ています。私のすべての歩みをよく知っています。私がまだ言葉を口にしていないのに、エホバ、あなたはすでに私の考えをよく知っています。
23、24節にはこうあります。
神よ、私のすべてを探り、私の心を知ってください。私を調べ、不安な気持ちを知ってください。私に何か良くないところがないかどうかを見て、永遠の命に導いてください。
私たちもエホバに、どうしてネガティブな気持ちになってしまうのか、どうしたらそれを乗り越えられるのか教えてくださいと祈れます。自分を見つめるために、こんな風に考えてみてください。こういう気持ちの原因は何なんだろう。何がきっかけでそういう気持ちに襲われるんだろう。ネガティブな考えを切り替えるのではなく、いつも引きずってしまっているだろうか。
17節の質問。どんなテーマで聖書を調べると力が湧いてきますか？
自分に合ったテーマで聖書を調べる。エホバがどんな方かを調べてみるのもいいかもしれません。パウロは、贖いやエホバの許しについてじっくり考えることから力をもらいました。私たちも同じようにできます。エホバの証人のためのリサーチガイド、物見の塔出版物作品、その他の調査ツールを使って、エホバの憐れみ、許し、揺るぎない愛などについて調べてみてください。自分に役立つ記事をリストにして、目につくところに貼っておきましょう。気持ちが落ち始めたら、すぐにそういう記事を見直してください。今の自分にどう役立つか考えて、学んだことを実行しましょう。
17節に関する写真。若い兄弟が勉強している。手元には、聖書とタブレットとノートがある。聖書に書き込みをしている。キャプション。ネガティブな気持ちを乗り越えるのに役立つテーマを選んで勉強しましょう。18節の質問。兄弟姉妹は、ネガティブな気持ちと戦うためにどんなテーマで勉強していますか？
先ほどのエリザ姉妹は、ヨブについて調べました。こう言っています。次々と苦しい目にあったヨブが自分と重なりました。ヨブはどん底にいた時も、エホバのことを考え続けていました。どうして大変な思いをしているのかわからなかったのにそうしました。リアン姉妹はこう言っています。夫婦で、エホバに近づきなさいの本を読んでいます。エホバは陶芸家のように、粘土である私たちを形作ってくれているということがわかりました。自分の弱さにがっかりするときは、エホバが私たちをより良い人になれるよう整えてくれていることを思い出すようにしています。そのことを考えると、感謝でいっぱいになり、エホバに引きつけられます。明るい未来を楽しみにする。
19節の質問。どんなことを覚えておくといいですか？
エホバとの絆を強くする習慣を大切にしたり、自分に合ったテーマで聖書を調べたりしても、ネガティブな気持ちが完全になくなるわけではないかもしれません。自分は惨めだと感じる時もあるでしょう。でもエホバに助けてもらえば、そういう気持ちに負けずに済みます。気持ちの浮き沈みは多少あっても、罪悪感に苦しんだりせず、エホバへの奉仕を楽しめます。
20節の質問。ネガティブな気持ちになるとき、どうしたいと思いますか？
自分の過去、悩み、弱さのせいで、ネガティブな気持ちになることがあっても、振り回されないようにしましょう。エホバは、穏やかな気持ちでいられるように助けてくれます。新しい世界には、私たちを悩ませるネガティブな要素は一切ありません。 毎朝すがすがしい気持ちで目覚め、何の曇りもない心でエホバに仕えることができます。何を学びましたか？パウロが惨めな気持ちになったのはどうしてですか？パウロがネガティブな気持ちに飲み込まれずに済んだのはどうしてですか？ネガティブな気持ちと戦うにはどうしたらいいですか？34番の歌。高潔さを捨てずに歩む。記事の終わり。